私たち一人一人の人生の在り方は何によって決まるのでしょうか。多くの人々はその人自身の資質やその人の育つ環境によって決まると考えます。しかしよく似た資質を持っていてもその資質をどのように生かすかは人によって違うでしょう。また同じような環境に育っても全く違う生き方をする人もいるでしょう。人の生き方が何によって決まるかは決して単純なことではなく、さまざまな要因が関係しています。そしてその大きな要因の一つとして、自分に向かってあなたと呼びかけてくださる神様を知っているかどうかということがあるのではないでしょうか。あなたと呼びかけてくださる神様に応答して生きようとしているかどうかがあるのではないでしょうか。旧約聖書の創世記の2章と3章にはよく知られた物語であるアダムとエヴァの話が記されています。神様は人類の先祖であるアダムをお作りになり、食べることのできる果実が豊富にあるエデンの園に住まわせられました。そしてアダムに、園のすべての木から取って食べなさい、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまうとお命じになりました。善悪の知識の木から食べるということは、人間が自分で善悪を決めるようになるということを表しています。本来善悪というものは創造主である神様だけが決めることのできるものです。人間は神様のお決めになった善悪の基準に従わなければなりません。人間が自分で善悪を決めるようになると、自分に都合の良い善悪の基準を作って、100人いれば100通りの善悪の基準ができてしまいます。ですから神様はアダムに善悪の知識の木からは決して食べてはならないとお命じになったのです。神様はその後でアダムのパートナーとしてエヴァをお作りになり、二人は平和に暮らしていました。しかしある日、二人は誘惑する者の誘惑に負けて、神様の命令に逆らって善悪の知識の木の実を食べてしまいました。つまり神様に従うことをやめて自分で善悪を決めるようになってしまったのです。こうして神様の命令に逆らったアダムとエヴァは神様を避けるようになりました。神様がエデンの園の中を歩く音が聞こえた時に、アダムとエヴァは神様を避けて木の間に隠れたのです。そこで神様はアダムに、あなたはどこにいるのかとお尋ねになりました。で、細かいことを申しますと、私たちが用いている日本語の聖書では、神様がどこにいるのかとおっしゃったと書かれています。しかしヘブライ語の原典では、あなたという言葉が入っていますので、あなたはどこにいるのかと翻訳すべきところです。英語の聖書では私の知る限りどれも、Where are you? と翻訳されています。つまり、神様の命令に逆らったアダムを、神様はそのままにしては置かれず、あなたはどこにいるのかと呼んで探し求められるのです。そしてその後、アダムとエヴァは、神様から裁きを宣告されて、エデンの園から追放され、エデンの園の外で生きるようになったのです。しかし神様は、アダムとエヴァの子孫である人類を見捨てることなく、 人類の中に神様を信じて礼拝する人々を起こしてくださいました。神様を信じて礼拝する人々の代表ともいえるのが旧約聖書の族長でありイスラエル民族の先祖であるアブラハムという人でした。で、そのアブラハムに向かって神様は次のようにおっしゃいました。創世記の12章の1節から3節に記されていることです。旧約聖書の15ページの上の段のところです。創世記の12章の1節から3節のところを見てみますと、神様は次のようにおっしゃいました。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高め、祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入るとあります。で、この箇所を言いますと、日本語であなたという言葉が7回も使われているのがわかります。私たちが普通に生活の中で日本語で話すときにはそんなにたくさんあなた、あなたという言葉は使わないでしょう。実はヘブライ語の原典ではこの箇所にあなたという言葉がなんと11回も使われています。神様は神様の約束を信じて救われる人の先祖としてアブラハムを召し出したときに、アブラハムに向き合ってあなた、あなたと繰り返しって呼びかけておられるのです。そしてアブラハムはあなたと呼びかけてくださる神様に応答しつつ地上の人生を歩んでいきました。旧約聖書だけでなく新約聖書でも神様は人間に対してあなたと呼びかけてくださる方であることが示されています。新約聖書では神様の呼びかけは神の一人子であるイエス・キリストやキリストが使わした人々を通してなされます。例えばキリストがガリラ湖の漁師であったシモン・ペトロとアンデレを弟子としてお召しになった時に、キリストは私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしようと二人に向かって呼びかけられました。で、この箇所もアダムとエバの歌詞と同じように、ギリシャ語の原典にはあなた方という言葉があるのですが、私たちが用いている日本語の聖書では私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと翻訳されています。残念なことにあなた方という大切な言葉が省略されています。英語の聖書では Follow me and I will make you become fishers of men というように言うという言葉が入っています。またキリストに使わされたパウロとシラスがマケドニア州のフィリピで迫害を受けて監禁された時に、二人は牢獄の監視に対して主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われますと語りかけました。神様は囚人であるパウロとシラスを通して牢獄の監視にあなたと呼びかけて、キリストを信じる信仰の道へと招いておられるのです。で、この箇所もギリシャ語の原典を文字通り翻訳すれば、主イエスを信じなさい、そうすればあなたは救われます、あなたもあなたの家族もとなり、神様があなたと呼びかけておられることがさらにはっきりします。 英語の聖書では Believe in the Lord Jesus and you will be saved You and your household というように You という言葉が2回と Your という言葉が1回使われています。でこのように神様は私たち人類に対してあなたと呼びかけてその応答を待っておられるのです。それは神様に背を向けて離れてしまった人類を招いて神様との正しい関係へと立ち返らせるためでした。でそのような神様の招きは旧約聖書の時代においてはイスラエルの人々に対してなされました。そして新約聖書の時代にはイスラエルの人々の子孫であるユダヤ人とユダヤ人以外の人々つまり異邦人の両方に対してなされているのです。本日の聖書の箇所の前の2節でパウロはあなた方のために神が私に恵みをお与えになった次第についてあなた方は聞いたに違いありませんと記しています。神が私に恵みをお与えになった次第というのはユダヤ教の教師としてキリスト教会を迫害していたパウロが天から語りかける復活のキリストに出会って改心してクリスチャンになり異邦人にキリストの福音を述べ伝える人になったということです。そしてこの2節について本日の聖書の箇所の3節と4節でパウロは次のように記しています。はじめに手短に書いたように秘められた計画が啓示によって私に知らされました。あなた方はそれを読めばキリストによって実現されるこの計画を私がどのように理解しているかがわかると思います。はじめに手短に書いたようにとはおそらくこの手紙の2章11節から22節のところに記された内容を指しているのでしょう。その箇所に記されている内容を簡単に要約すれば次のようなことになります。すなわちエフェソの人々のような異邦人はかつては誠の神様から遠く離れて生きていたがキリストの十字架の救いによって誠の神様との和解を与えられ神の民であるユダヤ人と共に一つの共同体を作って生きるようにされた。それがキリストの体である教会であるということです。これをパウロは秘められた計画と呼んでいます。そしてこの手紙の2章の11節から22節を読みますとキリストによって実現されるこの計画をパウロがどのように理解しているかということがわかります。本日の聖書の箇所の6節ではこの秘められた計画の内容がすなわち異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐもの同じ体に属するもの同じ約束に預かるものとなるということですと言い換えられています。秘められた計画と翻訳されているミステリオンというギリシャ語は英語のミステリーの語源となった言葉です。英語でミステリーと言いますと不可解なことや謎やさらには推理小説のことなどを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。で確かに新約聖書のギリシャ語の辞典によりますとギリシャ語のミステリオンという言葉には普通の理解を超えることという意味もあります。でしかしギリシャ語のミステリオンの第一の意味は神様の現れていないもしくは秘密の計画という意味です。で注意しなければならないのは秘密の計画が秘密のままであったのではなくて 今日の聖書の箇所の3節に、秘められた計画が啓示によって私に知らされましたとありますように、神様の秘密の計画が特別な啓示によってパウロに明らかにされたということです。これはパウロが地上の人生の中で何度も神様の秘密の計画を知る経験をしたことを指しているのでしょう。で、とりわけ大きな経験は、天から語りかける復活のキリストの声を聞いて改心をした経験です。パウロは自分が改心した時にキリストから次のように自分の使命を告げられました。これは使徒言行録の25章の17節と18節のところ、新約聖書の266ページの下の段のところに記されています。使徒言行録25章の17節と18節、新約聖書266ページの下の段のところをお読みいたします。使徒言行録25章17節と18節、私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのもとに遣わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なるものとされた人々とともに恵みのわきまえに預かるようになるためであるとあります。で、この御言葉こそ神様の秘められた計画をパウロに示した啓示の言葉であると言ってよいでしょう。で、これはこの手紙の2章の11節から22節に記されている内容とも一致しています。さて、本日の箇所の5節と6節でパウロは次のように記しています。本日の箇所に戻りますと、この計画はキリスト以前の時代には人の子らに知らされていませんでしたが、今や霊によってキリストの聖なる人たちや預言者たちに啓示されました。すなわち異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐ者、同じ体に属する者、同じ約束に預かるものとなるということですとあります。神様の秘められた計画、つまり異邦人がユダヤ人と共に罪の許しと永遠の命を受け継いで共にキリストの体である教会に属するということは、キリスト以前の時代には人の子らに知らされていませんでしたとパウロは述べています。で、キリスト以前の時代とは旧約聖書の時代のことです。人の子らに知らされていませんでしたとは、人々に知らされていませんでしたという意味です。人の子という言葉は、福音書においては、キリストがご自身を指すときに使う言い方ですが、本日の聖書の箇所では、人の子らという複数形になっていることからもわかりますように、キリストのことではなくて人々という意味です。旧約聖書をよく読んでおられる方は、異邦人の女性であるルツがイスラエル人のボアズと結婚して神の民に属するものとなった話を思い出されることでしょう。そして旧約聖書にも異邦人に救いを与えられた話があるではないかと反応をなさるかもしれません。で、他にも異邦人の都であるアッシリア帝国の首都のニネベの人々が悔い改め救われたというヨナ書の話や、また異邦人の将軍ナーマンの病が癒されたという列王記の下に記されている話を思い出して、神様はイスラエルの人々だけではなくて異邦人をも愛して救おうとされたではないかと思われる方もあるでしょう。確かに旧約聖書にも異邦人の人々が救われたという話はあります。また 異邦人の救いとして解釈することのできる予言の言葉もあります。でしかしユダヤ人と異邦人が共に共同体を形成することが実際に始まるのは、聖霊が異邦人にも与えられるようになった使徒言行録以降の時代です。また旧約聖書の予言は異邦人の救いとして解釈することができるということが明らかになるのも、聖霊の働きによって予言の意味が明らかになる使徒言行録以降の時代です。本日の箇所の5節にある今や霊によってという言葉は、聖霊の働きによってということです。で、そういうようなことを考えていますと、異邦人がユダヤ人と共に罪の許しと永遠の命を受け継いで、共にキリストの体である教会に属することは、旧約聖書の時代には未だ人々には知られていなかったと言わざるを得ないでしょう。キリストの聖なる使徒たちや預言者たちに啓示されましたというのは、ペトロやパウロのようなキリストによって使わされた使徒たちと、新約聖書の時代の各地の教会で預言をした人々に対して神の秘められた計画が啓示されたということを言っているのでしょう。で、この場合の預言者は旧約聖書の預言者ではありません。この手紙の2章20節の解き明かしの時にもお話しいたしましたように、新約聖書の時代にそれぞれの教会で聖霊に導かれてキリストのことを語った人たちのことなのでしょう。コリントの信徒の手紙1の14章1節でパウロは、霊的な賜物、特に預言するための賜物を熱心に求めなさいと述べています。で、この場合の預言とは、聖霊に導かれて分かりやすくキリストのことを語ることです。今日の教会の説教にあたるものです。で、人たちのように直接に復活したキリストに出会った人たちではありませんが、それぞれの教会にいてキリストを述べ伝えた人たちのことをパウロはここで預言者と呼んでいるのでしょう。旧約聖書の時代に誠の神様からあなたと呼びかけていただいて、それに応答し神様との交わりの中で生きることができたのはイスラエルの人々だけでした。で、しかし新約聖書以降の時代においては、イスラエルの人々の子孫であるユダヤ人と、旧約聖書の時代には汚れた人々とみなされていた異邦人の両方が、誠の神様からあなたと呼びかけていただくようになりました。そしてユダヤ人も異邦人もあなたと呼びかけてくださる誠の神様に応答をして生きることができるようになりました。誠の神様に応答して生きていくときに、私たちは生きる力を与えられます。誠の神様からあなたに罪の許しと永遠の命を与えると呼びかけていただくときに、私たちは神様に応答して感謝する生活をすることができるようになります。そして神様との交わりのある幸いな人生を歩むことができるようになるのです。今週も日々祈って、神様が私たちにどのように語りかけておられるかを聞きながら、 人生の歩みを一歩一歩進めていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちは誠の神様を知らないときは、ただ人の言うことに左右されたり、また自分自身の中でああでもないこうでもないと思い煩ったりして生きておりました。ところが誠の神様からイエス・キリストを通して、また聖書を通してあなたと呼びかけていただいて、キリストの救いを示していただき、それに応答して生きることができるようにさせてくださいました。そして迷いの多かった私たちがイエス・キリストを見上げて、神様の方を向いてこの地上の人生を歩むことができるようにしてくださったことを感謝いたします。この神様の示られた、しかし掲示された大いなる計画を私たちが信じ、そしてまた人々にも述べ伝えていくことができますように、今週の私たちの歩みをどうぞお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。